年末に12月24日のクリスマスイブの礼拝が行われたわけでありますが、市ヶ谷教会ではその数時間後に午前0時を迎えて12月25日になったその時刻から深夜のクリスマスの礼拝を守るという伝統がございます。今年もそれを行うことができました。このチャペルの中の照明を全部落として暗闇の中で礼拝をするのであります。明かりは前にあります聖宅のところに置かれた特別の燭台、ユダヤ教の伝統の中でございますメノラーと呼ばれるろうそくがたくさん並んだ燭台を並べ、だいたいろうそくがどうでしょう、10本12本かな、そのぐらいあるんですけれども、それを並べて、その光、ろうそくの光だけで礼拝を今年もしました。暗闇の中に輝く光に注目をしたのであります。そしてその深夜の礼拝で毎年読まれる聖書の御言葉はヨハネ福音書の一章に出てくる次の言葉です。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、その光は真の光で世に来てすべての人を照らすのである。この世にやってきてすべての人を照らす真の光、言うまでもなくそれはイエス・キリストのことでございます。年が明けましてクリスマスから1週間が過ぎて、私たちお正月の雰囲気も抜けたところかと思いますけれども、教会の暦はですね、まだクリスマスのシーズンが続いております。今日の先ほどお読みしたマタイ福音書の2章の物語、これも大変よく知られているクリスマスストーリーでございます。東の国からやってきた博士たちが生まれたばかりのイエス様のところに来て、拝み、黄金、乳香、もつ薬を献上するという場面のお話でございました。教会の暦はこの献言日、献言の主日というふうになっておりますけど、この日に読まれる旧約聖書の第一朗読はこれもまた決まっておりまして、先ほどのイザヤ書60章の御言葉です。起きよ、光を放って、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。この予言の言葉はイエス様が生まれるよりもずっと前のことでして、バビロン帝国がイスラエルを滅ぼしてユダヤの民を捕囚としてバビロンに連れ去っていくという紀元前6世紀の出来事でございます。その頃に読まれた聖書のイザヤ書なんですけれども、捕囚となったユダヤ人たちが50年間捕囚生活をバビロンで過ごすことになるんですけど、ようやく50年の時を経ていよいよ解放される、そしてエルサレムへと戻っていく時の言葉、それが今日先ほど聞いたイザヤ書の60章の言葉ですが、光が放たれて その光が昇って主の栄光が輝く。このようにイザヤはエルサレムへの帰還を表したのでありますが、この言葉は救い主イエス・キリストの誕生を予言する御言葉として聞くこともできますので、今日の権限日にふさわしい御言葉でございます。権限、難しい言い方をしておりますが、神様が現れいでる、この世にお出ましになる時、そういう意味でございますので、これを言い換えるならば、そのまま、あ、クリスマスのことだな、というふうに、まあ、気づくわけでございます。で、この権限の日、まあ、正確に言うと、1月の6日がという固定日なんですけど、この日をクリスマスの日として、古くから守っているのが、東方教会です。ロシア正教ですとか、ギリシャ正教ですとか、あるいは、まあ、今ですとウクライナ正教なんていう言い方もしますけど、東方正教会が1月6日をクリスマスとしてお祝いをしていたんですね。で、時を経て、この東側の教会の伝統を西側の教会も採用していくことになりました。もうすでに西側の教会では12月25日がクリスマスにこうなっておりましたので、この12月25日にさらに加えて、この1月の6日、私たちはそれを日曜日に当てはめて、1月6日に一番近い日曜日に権限主日として礼拝をしているわけですが、私たちはこの世に権限なさった神、救い主イエス・キリストをこの御言葉から世を照らす、この闇を、この暗闇を照らす光として覚えているのであります。イエス様自身も言いました。私は世の光である。イエス様はある時弟子たちにこういう言葉をおっしゃっています。あなた方は地の塩である。あなた方は世の光である。こう言って弟子たちを励ましています。で、多くの人はですね、この世の光という言葉を、このマタイ福音書にあるイエス様の言葉から思い出すんではないかと思うんですけど、実はイエスご自身も、私は世の光であるという言葉を語っておりまして、それはヨハネ福音書の8章に出ているのです。では光なるイエス・キリストが照らしたのは一体誰だったのか、ここに今日はスポットを当ててみたいと思うのでありますが、それは先ほど聞いた第二朗読のエフェソの信徒への手紙の中でパウロがそれが誰なのかをはっきりと示しております。異邦人です。ユダヤ人以外の民族、これが異邦人ですから、ユダヤ人ではないすべての人をイエス様は照らすのだ、こういうことをパウロはエフェソの教会の人たちに語ったのであります。今日のイザヤ書最初の朗読の後半の中にですね、黄金と乳香が出ておりますけども、それを携えてやってきたのはシェバの人々と書いてあります。シェバというのはどこかというと、今のちょうどサウジアラビアのあたりのことになります。ですからイスラエルから見ると東の国ですよね。ですから異邦人です。異邦人たちがイエス様の光に照らされている、これがパウロのメッセージであります。黄金、乳香、没薬、この クリスマスページェントに欠かすことのできない3つの宝物をイエス様のところにプレゼントとして持ってきて、イエス様の誕生をお祝いしたというお話、それが今日の福音書でございますが、持ってきたのは、その3つの宝物を持ってきたのは、東の方からやってきた異邦人の占星術の博士たちでした。イエス様の光は異邦人を照らす光なのだというメッセージを、今日の第一、第二、そして福音書すべてから私たちは聞き取ることができるのです。私はここにもう一つ、この光にまつわる、異邦人を照らす光にまつわる御言葉を皆さん方にご紹介をしたいと思います。それは次の言葉です。皆さん方も耳に馴染んでいると思いますが、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光。あなたの民イスラエルの誉れです。年老いたシメオンが生後間もないイエス様を思わず抱き上げて歌った喜びの歌、とうとう救い主にお会いすることができた、これで私は安心して世を去っていくことができる、こういう賛美の歌でございます。ここに異邦人を照らす啓示の光、こういう言葉がありました。シメオンはイエス様のことをこのように歌ったのであります。シメオンの歌、これは今日もこの後聖餐式の後に歌いますけれども、そっくりそのまま今日の聖書箇所の一つに加えてもいいぐらいであります。旧約聖書では神様のことを主というふうに言い習わすことになりました。これは主はユダヤ教徒のための神、こういうふうな使い方が最初はされておりまして、ですから主という神様のこの名前はユダヤ人の神、ユダヤ人が神という時の存在なのだという色合いが濃かったわけですが、バビロン捕囚が終わる頃から、いやそうではない、主はユダヤ人たちだけの神ではない、異邦人にとっても主は神様ですよ、このようにイザヤは予言したのであります。旧約時代にあっても、主なる神様はもうすでに全ての人々の神様だったのだということがこれではっきりと示されます。そしてこれを決定づけたのが、パウロでございました。今日のエフェソ書でそれは明らかになっております。パウロはこう言いました。あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっているパウロ。エフェソというのは今のトルコの領域に位置する町でございます。異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを受け継ぐものとなる。パウロはこのように言いました。異邦人にイエス・キリストの福音を届ける。この断固とした決意をのもとに、パウロは ユダヤ社会の伝統と教えの固い固い殻を打ち砕いて、危険を顧みることもなく四度船旅を行って、世界各地の異邦人に福音を伝えたのであります。パウロこそ福音の光を世界の異邦人に届けた最初の人でした。そしてイエス・キリストは私たちにも届きました。イエス・キリストの光が届いたのです。聖書の言葉となって、あるいはメロディーに乗せて賛美歌となって、キリストの光が届いたのです。キリストの光はこの教会の中、チャペルの中だけではありません。地域社会にも届けられました。教会を通して地域社会で繰り広げられているさまざまな社会活動は、キリストが地上でなさった数々の憐れみの技、救いの働きの現代社会における実践でございます。御言葉、賛美歌、祈り、奉仕活動、それらすべてが光となってキリストを届けています。それが教会の働きです。そして私たちがこうして礼拝をするということ、これもキリストの光です。礼拝は私たち自身のためでもありますが、イエス・キリストの光を人々に届けるために私たちが行っている大切な大切な伝道の技であるということを申し上げたいのであります。私たちがこうしてチャペルに集まって、共に御言葉を聞く、祈る、賛美する、その一つ一つがキリストの光を放っているのです。現代は神様が大変見づらくなっている時代です。けれども、そうした時代にありましても、神様のことを覚え意識し祈る人はたくさんいらっしゃいます。神様を恐れ神と共に生きようとする人たちにとりまして、礼拝というのは神様と出会うための最高の場所です。小さな私たちは小さな群れですけれども、私たちはここでチャペルで世の光となれるのです。神様に喜びと感謝を遠慮なく、忖度なく、心置きなく伝えることのできる最高の伝道の場、それが礼拝です。イエス・キリストの救いを、その喜びを伝えたい。救い主と出会ったシメオンのこの喜びを届けたい。それを求めている方たちに私たち光となって届けたい。そういう思いで私たちが一つとなって祈りを合わせ、救い主イエス・キリストを礼拝していく一年でありたいと願うのであります。お祈りしましょう。主なる神様、今日もこうして年が明けて最初の主日の礼拝を行うことができております。どうか私たち一人一人にあなたが聖霊を与え、私たちを光にしてあなたを証しするものとならしめてください。今年一年、私どもの働きを、私どもの祈りを、すべてあなたが受け取ってください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。